さあさあさあ。
はい。
稲造さん。
久しぶりですね、なんか。何やってたんですか。
いやいや、はい、ちょっとね、はい、僕、
海外逃亡？
いやいや、お勤めに行ってまして、ね。
はい、どこどこ？
ついに、犯罪で、捕まりまして。
マジで？
ええー。ちょっと、おバカ野郎
嘘だよ。嘘うちはね。
そんな簡単に帰ってこれるわけじゃない。
ないね。
うんそういうわけだね。
はい。
単にね、忙しかっただけなんですけどね。
そうですね。塾が忙しかっただ
け。忙しいし、金がねえし、ふざけんじゃねえバカ野郎みたいな、
ね。
っていう状況でございまして。
はい。
ですね、まあ今日ここに来てるわけなんですけども。
う
ん、
はい、
うん。もう本当にもう忙しいのにね。
はい。
もう稲造さんが。
トゥル
ーとかで見てもね。
はい。いや、俺のせいしてるでしょ。取ろうよって言って、まあまあ、俺ね、取る気になったら電話しない
と。まあ、各世僕もね、今年は、久しぶりにね、
はい、
秋、風邪をひきましてね、
はい、
そう、ずっとちょっと調子悪かったんですよ、10月中。
うん、
まあ、調子悪いっていうか、風邪でね。
風邪でね。
うん。結構もうね、早いところではもうインフルエンザも流行ったりなんかしてるみたいですからね。
はいはいはい。
皆さん注意していただきたいと思うんですけども
、は
い。
私もこの前、4日前ぐらいにね、37度5分。うん、
それ、なんか違う病気じゃねえのか
出て、
うん、
カロナール飲んだら1日で治ったね。
あ、治ったんだ。
なんだ、地球しようって。
ああ、そうです。
地球しよう
って。ああ、うん、そんな簡単な治りやがったもんね。うん、まあね、そういうことなんですよ。
はいはい。
うん。でちょっと風邪ひいてね、まあ、僕のほら美声が
出た。
そうそうそう、やっぱりこうお届けできるまでちょっとやっぱりね、
はい、
こう謹慎、いやいや謹慎じゃない、
はい、
心筋梗塞、
心筋梗塞、
ちょっとはい、ちょっとまだちょっと単語絡んでるんですけど、ちょっと控えとこうかなっていう思いは、
はい、
後付けの言い訳でございまして、
はい、
要するに忙しかったわけなんですけどね。
なるほど。
うん、まあね、稲造さん、
はい、
最近どうよ。
最近ね、
うん、
まあ座骨神経痛になった。
なんかさ、
うん、
なんか日年を追うごとにさ、
うん、
あとポンコツ化してない？
ポンコツだもんだ
って。このポンコツ野郎やろ。座骨神経痛ですか、
はい、
座りすぎ？
わかんない。あと皮膚炎になってね、
うん、
いろんなね、
うん、
いろんな病状を疑ってね、
うん、
自己治療をしてたんだけど。
自己治療？
はい。
陰菌タムシ
とかね、
性病
とかね、疑ったの
よ。ああだよ、お前性病になったらお前この番組はもう終了だから
そうそう、疑ったのよ。
だよ。
でもね、
うん、
治んないから皮膚科に行ったって、この
前、うんうん、
そしたらね、なんと病名は、
うんうん、
あれ単なる皮膚炎で、
皮膚炎、
ステロイドを処方されて、
うん、
塗って、
うん、
今1週間以上経ってんだけど、
うん、
全然痒くないんで、
ね、どこが痒かったの？
下腹部ですね。
下腹部というか、
その境界線、
竿の上の方ですね。
そうです
ね、
境界線ですね。
あ、そう、
はい、
もう剃っちゃえ。
いや、だから剃っていったら剃ったそしたらさ、もう怒られちゃってさ、お医者さんに、
うん、
剃るなって。
あれなの、ね、そういう時ってさ、
うん、
昔話してた
はい、
ニヤニヤする皮膚科の人。
ああ、ニヤ言ってないの。
ああ、ニヤ言ってないんだ。
いやいやいや、ニヤニヤされるから。
いやー、今日は心地いいかい。みたいな。
言われちゃうから、今回は、青葉っていう、うちの近くにありますね。後ろに。あっちの方のね、
うん、
ちょっとこう評判のいい、若い先生の
いる。若い女の先生に。
いや、女の先生もいるけど、男の先生。
握ってもらって。
行ったんだよ。
ああ、そう。
そして、なんか、話、ところどころぶつ切りしたらやばい話、今行ったとかさ、握ってもらったとか、そういうことじゃないんだけど。
まあまあ、
まあ、
授業中もそういうのありますけどね。
はい、
うん。いやいや、違う違う、もっと前、いやいや、もっと後ろ、みたいなね。
やばいね。
それだけ聞くと、勘違いしてるの、
僕だけですね。勘違いするね。
まあいいや。
うん、で、行ったら、
うん、
まあ、調子いいですよ。
ああ、
で、
そう。
もう一
回、残念ですね。
聞いたかどうか店に聞けって言われたから、まあ月曜日、会社、代休、振り休あるから、休んでいこうかなと思ってます、ね。
まあまあまあ、振り、どんどん振り休取りましょう。
で、あと、座骨神経痛だから、
うん、
注射を、まあ何十箇所か打ったあげく、牽引って引っ張らなきゃいけないんで、月曜日に2個、病院に行こうかなと。
もう、はい、完全にポンコツ化している、
はい、
いつの間にか知らない間にポンコツ化している謎と、
そうですね、
ただ忙しいだけでサボっていた双葉太郎でお送りするこの番組、
はい、
まだ続いてますんで、
はい、
諦めないでください。
そうなんですよ。
ということでタイトルコールいきたいと思います。
はい、
双葉太郎ダウン、
座骨神経痛の
お前、座骨神経痛かよ。
そうだよ。
名前が。
うん。
座骨。
座骨神経。
神経痛。
はい。なんか中国名みたいなね。
座骨。
座骨。
はい。
神経痛。
最近ね、まあ、女体に飽きて骨の方が感じるらしいですからね。
いやいやいやいや、女体飽きてないです。
だ、はい、あれだよ。もう行くぞ。歌うたロット
謎の
鎖溶けのみ
かっこかりでございます。
最近みかんがうまいね。
うまいね。
というわけで皆さんはこんばんちは、二葉太郎でございますと。
はい、こんばんは、稲造でございますね。はい、
本当にね、大変でございますよ。
はいはい。
ね。いやいやいやいやいや、はい、時節は、
はい、はい、
ね、今日は何だい ?11 月の23日でございます。
勤労感謝の日。
そうですね。ね、ちんぽこ感謝の日ですね。そうですよ。皆さん、チンポコだ。ほら、はい、止めろよ。
もう止めろよ。
相変わらず放置プレイやな。うん、これ、座骨神経痛ね。
あ、そう、そうなんですよ。
本当ですよ。
それは認めますよ。それは認めます
んで。何、注射を何十本打って牽引する。
うん、
おめえ、歯医者じゃねえんだからよ、おめえ。うん、
注射は薬を少しずつ20箇所か30箇所打って、
うん、
要はあのブロック注射ってやつです
ね。うん、これで牽引するの、
引っ張るの、この腰を、寝てから引っ張るんですよ。
大変な工事ですね。
それをね、やっぱずっと通わないといけない。
うん、あ、そう。それも大変な。
最初痛くてね、夜寝られなかったんだから。
まあまあまあ、それはね、神経痛ってのは痛いですからね。
で、しかもね、面白いんだよ。痛いとこ変わるんだよ、日によって。
あ、そう。うん。大変ですね。腰回りは痛いわ。やっぱ、おちんの上は痒いわ。
今でまだ、
まあ、大丈夫。
おちんの上じゃないんだよ。
の上の方だろ。
逆に、
うん、だから位置的にポコチンの上じゃなくて、あ、ポコチンの先っぽじゃないですよ、
はい、
の上部の方でしょ。
いや、おじさんにちゃんとね、
うん、
あ、イングじゃないとかちゃんと訂正されたから、下腹部ですね、
うん、
なんかもう、うん、俺いつもね、
どっちでもいいだろお前。
いつもね、お医者さん行くとね、放置プレイみたいなね、なんかお医者さんにね、プレイされるんだけど、
もうどうせ境界線なんてねえんだからよ。
どういうことなの。患者で楽しむのやめてほしいよ。
本当ですよ。ねえ。
看護師さんもさ、ニヤニヤニヤニヤする人もいるじゃない。
そうそう。もうふざけんじゃねえバカ野郎だよね。画面にくっつけたらこともやろね。もう、あ、なんで俺たちだけセクハラになるのあれ。
何が？
セクハラ。
あ、なんかやったら？
うん。
誰に対して、女の子に対して。
うん。
当たり前じゃんそれ。
なんで？
女の子も男に地上行為したらセクハラだよ。
あ、そういうことなの。
なるなる。
女の子がホイってこういきなり胸見せたらそれは痴女行為？
当然。
あ、そう。
捕まります。
あ、そう。
はい。
じゃあ女の人がさ、
うん、
今日はかっこいいですねって言ったら、
うん、
セクハラ？
言われた方がセクハラと思ったらセクハラなんだ。
あ、そうなんだ。
恐ろしい世の中だよね。
うん、あ、そういえばなんかあれ、うん、あ、全然関係ねえけど、煽り運転もなんか法律罰則化されるらしいな。
それとね、
来年
あれだよ、携帯を握りしめたらすごい、あれ見つかったらアウトだよ。もうすごい法律変わって、
携帯を握りしめたら、
携帯を、だから携帯運転、
うん、
したらあれでしょ、なんだっけ、マイナス3点、
うん、
なおかつ5万円以下、何十日の懲役。
もういいね。じゃあボケた人が運転するのも懲役にしてよ。
あ、いや、あれ飯塚院長やろ。
お、まあ、あれもそうやし、東、うん、我が福、まあ、東福間駅横からダイビングしたおじちゃんもいますからね。
どうなったの、大丈夫？
知らない。だから駅のホームで電車待ってたら突然上から車が降ってきたみたいなね。
マジで。
うん、
死んだ。
いや、知らないけど、もうそんな身近なところでもう、うん、そういう事件が起こってるわけですよ最近。
すごいね。
そうですよ。
あのさ、高級国民、
まあ、高級国民とか言って揶揄してる場合じゃないんですよ。
ないんですけど。
もう身近なところでそういう車にあなた惹かれるかもしれないっていう危険性を考えなきゃいけないわけですよ。
恐ろしいですね。
うん、人なんか見えてないんですから。自分が壁突っ込んで5メートル下の駅、あの JR に突っ込むぐらいですから。
ねえ。
うん。
電車に突っ込んだのかなってちょっと気になるところです。
まあ、たまたま電車来てなかったみたいですけどね。うん。でも駅のホームに突っ込んだっていうね。もうほんとね、ハリウッドですよ。
本当だよね。
おぉ、すごいよ。この現場、この現場見せてやるけどさ、
スピードみたいな。
笑うぞ、うん、もう本当にね、カーアクションですよね。
ノンストップ。
ええ、
スロットル。
お前、
フルスロットル。
多分ね、
止まったら死ぬみたいな。
スタントマンでも多分ね、うん、あの、かなりの、お金を積まないとやってくんないと思うぐらいの、
いいことやって
る。ええ、金網を突き破って銀行前の乗り上げて、
はい、
壁を突き破って、うん、金網を突き破って、5メートル以上下の駅にダイブですからね。
アイキャンフライしたんです
よ、
ね、アイキャンフライ、
それがだからもう我が家からもう半径1キロ以内で起こってるわけですよ。
これは現場で起こってるじゃない、あれ違うか、
まあ、もうあなたの家や、だから帰ってる時とか昼飯食いにへんへんって歩いてる時に突っ込んでくるかもしれない
です。そうですね、
ね、皆さん気をつけてくださいよ、
はい、
そういう人が増えてるらしいですからね。5年前時点で150万人って言われてましたからね、そういう人が ね、
ね、
今もっと増えてると思いますんで、気をつけていただきたいと思います。
はい、
さあ今日のこんなでですけども、
はい、
またねなんかねミュージシャン稲造さんがね、
ミュージシャンに言
うの、なんか新しい曲を俺作ったんだよねみたいなね、そういうことをなんか言ってましたね。
ごめんごめん、
これがね、評判がとってもよくてさみたいなこと言ってたんだ、ね。
言っていい、言っていい。
はい、
言っていい、
はい。
なんか、その、言っていい、言っていい。うん、福山とかさ、あの、例えば、あの、A ちゃん的に俺言ってない。
雰囲気的には A ちゃんを被せたつもり。
言ってないんだけど、全く。
今度のはさ、うん、みたいなね。
言っていい、
うん、
言っていい、もう一回言っていい、
うん。
福山とか A ちゃんみたいな感じで俺言ってないよ、
ね。ああ、まあ、いいじゃない。
なんかすごい嫌味に聞こえるんだけど、
ちょっと脚色してる。なんか、そういうことがあるんで、
うん、
ちょっとなんかこう、自慢話をね。
自慢
まあ、今日の献立は、
自慢ですか、
まあ、一応音楽も含めて新しい曲ができたらしいので、そのお話と、
はい、
まあ、要するに趣味ですね。
趣味の話。
最近の趣味の話。ね、うん、ね、まあ、これにちょっとこう、今回は触れていこうかなと思ってます ね、 すね、
はい、
久しぶりでございますけども、
はいはい、
最後まで、お付き合いのほどよろしくお願いします。
お願いいたします。
遊びか。趣味か、
皆さん、ご無沙汰しております。お元気ですか？ずんこです。なんだかんだで、2019年も終わりを迎えようとしております。最近、本当に、1年が早く感じる今日この頃です。そう感じるということは、毎日が充実している証拠なのかもしれませんが。さて、今日のくさみかは、稲造さんの新しい曲のご紹介や、ふてばさんが最近ハマっている趣味についてのお話です。どんなことにハマっているんでしょうね。どうせ、ろくなことではないと思いますが、まずは、稲造さんが最近作られた曲についてのご紹介です。意外といいので、ぜひお聴きください。
いやー、この番組の名前なんだっけな。さみか。こんばんは、沢木玲香です。ああ、ダメか。
それ、知ったけどダメ。
そうか、そうか。うん、ですね、稲造さん、
はい、
なんか新しい曲を作ったの。これ、あれ、エンディングであれだよ、うん。紹介してもいいんだよ。
してください。
うん。いや、してくださいじゃないよ。自分が紹介するんだよ。うん、ああ、まあ、ここの、まあ、ここの部分で別に紹介してもいいけどね。
は
い、
ね、
うん。うん。で、では
い。
いや、はいじゃないよ。
ファンタジー系のね、やつを作りました。
ファンタジー系、
まあ、神話系、神話系。
ファンタジーって神話なの、
まあ、ファンタジーは、だから、
まあいいや。
ちょっと違うね、ファンタジーと神話ね。う
ん、なんかファンタジーって言うと、なんか、ね、お菓子の国みたいなイメージがあるん、
ね、うん。神話系です、
ね。ディズニーみたいな、はい。
沖縄神話系です。
全然違うじゃねえかよ。
すいません。
まあ沖縄琉球民謡とか。
あ、民謡ではないんだけど。
うんうん、そういう曲らしいですよ。
はい、民謡ではない。
新しく作って。
沖縄系な。
また貸し入りですか？
貸し入りです。
うんうん。貸し折りじゃないですよ。
貸し入り。ラボナじゃなくてね。
うん。貸し入りで、作られたと。
そうなんです。
なんで、なんで俺がそんなずっと聞かなきゃ、もっと自分の趣味、熱く語ってよ。
楽しいよ、楽しい。
まあ、音楽的な部分についてはだいぶ前でね、うん、一通りこう話してるんでね。
めっちゃ楽しいよ。
うん。うん、まあ、最近どういう、例えばさ、うん、去年ぐらいで確か話したのかな、
うん、
音楽、あ、復活した時にやったのか。そうそう、ミュージシャン稲造。
そうそう、ね。10年間ぐらいやってたけど、隠れて。
うん。そうそう。なんか、姿の見えないカリスマ音楽家みたいな。
いやいや、カリスマじゃない。
ね。
なんか、ちょっとところどころ毒を入れてくるよね。
当たり前じゃない。毒がなかったらこの番組じゃねえよ。
ないね。
うん。何カリブトじゃねえよ。カリスマの、ね。なんとかってか、あれの時、今とどう違うの？
いや、あんまり変わんないですよ。普通に作ってる分に。
じゃあ、何今も、俺は表のカリスマになっちゃったけどね。みたいな感じ。
いや、それは絶対思ってない。
ああ、
うん。全然思ってない。
なんか曲の作り方はさ、そういう表だったとこじゃなくて、うん、その細部でさ、
うん、
こだわってるところとか、
はい、
そういう部分をお聞きしたいわけですよ、私は。
やっぱりあれ、テーマ決めるじゃん、まず。
うん、ああ、順番ね、うん。そう、テーマ。
テーマを決めて、
うん、
例えばね、うん、その神話だってのお話があるじゃないですか、
うん、
お話。文章を読んだお話とか、
うん、
写真とかを見て、
うん、
そっからなんだろう、こう、なんていうの、自分がちょっとこう、出てくる音楽を打ち込むっていう。
おー、なんかプロフすごいですね。芸術家っぽいこと言ってますね。
いや、だから、これを作ろうって音を作るわけじゃなくて。
ビジュアルから、こう、音楽にすると。
まあそう、だから、最初適当に結構打ち込むんですよ。最初、適当に、要は、作曲する。形はもうラフで。
まあ。
それで、入れ替えたり、例えば打ち替えたりして、この自分のイメージに、その、自分のこれだろうっていう自分の中のイメージを音化する感じ
で、なるほど、
うん、
それをつなげていくという、
そう、うん、それで完成に持っていくみたいな。
歌詞はあなた作るの？
歌詞は僕はね作れないんで、うん、お願いすることが多いです、ね、
ああ、うん、そのこの曲を聴いてとかっていう感じ？
そうそう、この曲のこういうテーマを全部伝えるんですよ、
うん、で違ってたら違うじゃないバカ野郎お前何べったらバカ野郎とかっていう、
そういう言い方しないんだけど、
ああ、そう
もうちょっとこうしてくださいお願いしますみたいな、お願いすると
か。なるほどね、
はい、
歌詞もあんた作ったらいいじゃん。
うん、作ってもいいんだけど、センスが、絶対的センスが多分ね、俺文章ないからね。
いや、そんなもんじゃないでしょ、うん、
まあ、
とりあえず、
はい、
ね、センスだ。だってあれじゃない、井上陽水さんもフィーリングで金属のメタルでみたいなこと言ってんじゃん。
同じこと言ってますからね。
そう、うん、あれでいいんじゃねえのか、
うん、金属のメタルで、
うんうんうんうん、
誰も指摘しないわな、それ。
いや、タモリさんが思いっきり笑っていいと思うで指摘してたけどね、うん、お前一緒じゃねえかこれみたいな、言ってんだ。でも陽水さん全然聞いてなくて2回ニヤニヤしてたから、うん、まあでもね、だからもうそれもだから結局出てくるままに、
そうなんです、
うん、並べてもいいのかなって、うん、いいかなと思うんですけどね。まあ、
だから自分がやってる世界っていうのはさ、プロじゃないじゃん。俺同人音楽なんですよ。同人音楽って言って、まあ、セミプロ的なところだよ。
まあ、それは分かりますけどね。
だから、まあ、その自主制作で CD 作ったり、
うん、
その、なんと、その自主制作でそういう販売したりっていうのはやってるけど、
うん、
今度はCD をちゃんと作りたいなと思ってて、
まあ作った分をね焼いてね、
う
ん、
そうで1000円ぐらいで売りたいな、
うん、やっぱこれそれも結局 PR ですよね、
うん、
うん、そうか、じゃあ PR していけば面白いじゃない。そういうところにもちょっと力を入れてってさ、
うん、で多分さ、好きな人は買ってくれるんじゃないかなと思うわけ。そういうね、
うん、
あるんですよ、同人音楽の集いみたいな、
そうね、
そういう売るところがあるから、
う
ん、まあコミケみたいなのがあるんですよ、
うん、まあ絵でやピクシブとかああいうやつだよな。
そう、絵で言えばピクシブみたいな、
うんうん、
よく知ってますね、あなた、
うんうんうんうん、だそういうのをだから結局、うん、出してやって反響があると面白いわね。
そうなんです、
うん、
でどっちかって言ったらね、 Facebook でも出すんだけど、 Twitter で最近出してて、
うん、
結構何作り手の人と何ていうの、そのフォローしてくれたりとか、みんな、
ああなるほどね、
同じ、うん、同じような環境の人がフォローしてくれたりして、お互いのこれ、あ、いいですねって思ってくれたら、うん、何 あのフォローしてくれたりとか、あのなリップが飛んできたり、
うん、
メールがメールであの飛んできたり、メールで良かったですみたいな、
うん、
するからとても好きですとか言ってくれるとやっぱ反応があると面白いって、
ね、おいいね、それで結婚したらいいじゃない。
意味わかんない、ね、どういうことですか、
ね、好きですって。あー、いやいや、曲のことか、
曲のこと俺じゃないから、うん、俺が好きなわけじゃないも
ん、ね、うんうん、超好きなんですけどみたいな、
音楽がみたいな、
いや分からんけど、とりあえずそんなね、
うん、
うん、
よく分かんないですよね、実語と、やっぱり主語と実語大事だよね、
うん、
どこが好きなんだろう、何が好きなんだろう、
うん、
ね、っていう
と座骨神経痛、
そうなんですよ、座骨神経痛なんですよ、
まあまあまあまあ、そういう音楽を作っていらっしゃるということで。
そうですね。
うん。
すごい楽しいです。作ってるとき楽しいです、ね。
今回のやつも乗っけてもいいよ。
乗っけてください。
っていうか、あれページに出してるの？
何の？
ブログ。
ブログ、自分の？
いや、じゃあ、草みかの
ブログにはまだ出してない。
あ、ほ
ん
と、
うん。
じゃあ、ちょっと音源を送る、すぐ送りなさい。
はい。うん、今送れるけど。
じゃあ送っとき、うんうん、それを前提として曲紹介を、うん、していただきたいなと思います。
かりました
、うん、ここでちょっとじゃあ聞いてみましょう。
はい、
ね、ちょっとまあインストですからあれですけど、
いやインストじゃないんです。
いやいや、あのインストの、みたいにちょっとこの番組ではちょっと前編ってわけないから
いいんじゃないけど、
フルのバージョンの、はい、まあ、ファイルも載っけていいのかな。まあ、ちょっと状況によりけりですけど、ブログ等々でも反映させていただきたいと思いますので。
YouTube をこう貼っつけたらいいんじゃない？
うん。あの URL でもいいしね、うん。うん。そういうのをちょっとね。
ありがとうございます。
やりますので。まあ、じゃあ紹介をしてください。どうぞ。
はい。琉球海脈奄美紀夫です。よろしくお願いします。
だから、あのさ、どういう、ほら、その曲の、紹介だよ。
はい。それは、これはですね、うん、どういう曲かというと、
うん、
沖縄の神話っていうのが、沖縄がどうやって誕生したかっていうのがあって、
うん、
その沖縄を作った神様がいるんですね、奄美清っていう、うん、シネリキオ奄美清ってあるんですけど、
うん、
その奄美清っていう女神のですね、
うん、
が島を一個一個作ったよっていうのをモチーフにして、琉球、沖縄の方言を入れて曲を作っています、
うん、なるほど、
はい。
で作曲があなたですね。
作曲は私で、歌と詩を作ってくださったのはですね、ルハミュージックさんという、
はいはいはいはい、
ルハさん
という
、私がお世話になってる
方。前回の歌も、
ね、
紹介した歌も入ってましたね。
っていう方にちょっとお願いして、
はい、
ふわりとかもしてもらってですね、
はい、
作った曲です、
はい。
よかったら聴いてください。
はい、ではタイトルをどうぞ。
はい、琉球海脈奄美清です。
はい、それではどうぞ。
はい。
ました、
はい、
うん、まあこれね、
はい、
歌詞これね、歌詞入れて何曲何回目だよこれ、
1、2、3、4
回目ぐらいかだよね、
はい、
歌詞を入れ始めたっていうのも多分 10年前のその活動というかね、この、はい、何俺はもうカリスマミュージシャン、
いや違う
とやっぱ大きな違いでしょうね。
ああ、いや、と言っていい、
うん、
カリスマミュージシャンの時、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、それはいいんですけど、うん、10年前とやっぱり大きく異なる点はやっぱ歌詞が入ってることでしょ
う。そうですね、そうですね。
ね。
うん、そうですね。
あの頃は音楽だけしか確かやってないって聞いてますからね。はい、まあ歌詞を入れて、まあ要は魂を入れてとか。はい、まあまあ我も、あ、ちょっと知識が出ちゃったね。
なんか、眼畜が出た。
言霊ですよ。
言霊です
よ。はい。これでやっぱね、はい、この曲に魂を吹き込むわけですよね。やっぱり歌詞があるとね、はい、何しかやっぱね、伝わり方が違う。
そうです
よね。うん。うん、あの、曲だけよりもね、はい、曲だけでももちろん素晴らしい曲がいっぱいあるんですけど、はいはい、まあ私も、まあ、及ばずながらと言いますか、はい、まあそれはクラシックとかいろいろも、いろんなジャンル聞くけども、はい、やっぱね、こういう歌詞が入った歌、
うんうん、
何かを伝えようとする曲というかね、うん、そっちの方がやっぱりこう耳にも入ってくるし、うん、そして旋律っていうものがそれにこう乗っかってね、うん、流れていくっていう、そういう歌の方がやっぱこうイメージとしてやっぱり伝わるよね、
うん、
人に伝わりやすいよね、ま
あ、で、うん、自分はどっちかというとヒーリング系音楽ばっかり
作るん
ですけど、
うんうんうん、
そういうのがまあ好きだし、
うん、
あのポップとか苦手なんですよ、作れない、うん、多分俺で本当作れない、
まあそれはそれで、はい、いいでしょう、
はい、
うん、
まあでも好きな人が聞いてああよかったって思ってくれるといいかなって思
う、うん、まあ広くね、結局その知らなきゃね、はい、聞かないわけですから、はい、まあできるだけ広くね、
はい、こう
反復できるようにね、
そうなんです、
いろんな手段を使って、
はい、
まあ広めていただきたいななんて思いますけどね、はいはい、まあ、今後のこうミュージシャン稲造としての今後のこう展開としてはどうなんですか、
はい、やっぱりあと数曲集めて CD を、
うん、
本体を作りたいですね、
うん、
あのファイルとかじゃなくて、
うんうんうん、
データではなく、
うん、
CD の、
まあ、カバー絵も
カバー絵もつけて、
ね、
中のなんていうの説明も入れて、
うん、
CD を作って、まあ、1000円ぐらいで売りたいなってい
う、うんうん、なるほど、それを、書店に持って行っては断られ、
はい、
でもまあ、はい、なんだっけ、アマドーンとかね、
ああ、 そうです、
うん、そういうとこでも売れますからね、
そうなんです、
うん、
はい、
まあそういう感じで、
まあ、
どんどん出品してね、
そうですね、
出していくっていうのも一つの手でしょうね、
はい、はい、そう
な
んです、
うん、
まあ好きでやっていくことは大変、継続してやっていくことは意義があるかなと思うんだよ
ね、うん、
すけど、
はい、まあね、まあ、趣味っていうのは基本的にね、
はい、
お金がかかるもんですから、
はい、
まあ、そうやってこうお金をかけてね、
はい、
形にするっていうのも一つの
こう、
ね、楽しみ方、
ね、
生き方、
はい、
になるんじゃないかななんてね、
はい、
思うんですけどね、
はいはいはい、
俺すごい評論家みたいだよね、
ああ、いやいや評論家、いや逆に言ったらさ、
コメント上手、え
あれですよ、双子さんの方は今趣味を後でちょっと聞かせてほしい、
もう俺のは暗いもん、もうやめようかな、
やめなくていいじゃん、
だってさ音楽いいじゃん、ヒーリングとかさかっこいいじゃん
かっこいい
のかよーみたいなのもあるしさ、
はい、
俺もそれに比べたら俺の暗いもん、
暗くないでいいじゃん、
ね、暗いもん、
教えてよ、
いやいや、どうしようかな、
どうしようかな、ムカつく、なんかすげえムカつく、
いや
人の趣味で遊んどいて
遊んでねえよ、ちゃんと曲まで紹介したじゃねえかよ、おめえよ、
教えてよ、
女こんな神的に優しい日はないよ、
今日は優しいね、
当たり前じゃないよ普段はこう握りつぶすんだからね、これね、
そうですね、
うん、そこじゃないですからね、
どうなん、
いや、まあその辺はまあじゃあ後半にでも話しちゃうかね、
はい、お願いします、
まあいいや、
ごめんなさいね、クソガチャピン、聞いて
前半のお話はいかがでしたか？稲造さんが作った曲を聴いて褒めながらも自分の趣味について話すことがだんだん恥ずかしくなってきたようです。そんな双葉さんの趣味とは一体何でしょうかね。基本路線は変わらないようですが、何でもほとんどお金を使わずに数年間遊ぶことができるらしいです。私には楽しいかどうか全く分かりませんが、深みにはまらないように祈ってます。後半も聞いてね。
こんばんは、ピエール滝です。
いや、やめなさい。さっきから、釣り中毒者を出す
のやめたほうがいい。そうですね。あのですね、ということで、
はい、
まあ、僕はね、こう趣味というかね、うん、まあ、鉄道好きなのはもう前から言ってると思うんですけど。そうです
ね。私も鉄道好きですよ、乗り鉄。
もうね、今月ね、あのね、俺ね、うん、会計に失敗したんですよ。
どういうことですか？
あのね、ちょっと融通の利くね、
はい、
支払いと、
はい、
融通の利かない支払いってあるです
よ。あ、ありますね。
うん。で、融通の利く方がね、結構高かった。うん、まあ、だいたいこの時期そうなんですけど、テキストが入れ替わる時期なんで、3年生とかね。
はいはいはい。
だから、まあ、大量買ってたんですけど、
うん、
それをね、先にね、なんか知らないけど、調子取って納品、後で入ってくるお金を計算間違えしてたんだよな。
うん。
みんな、もう、振り込んじゃって。それで、なんやかんや振り込んでたらさ、
うん、
金がなくなってよ。
うん、
もうやべえじゃん、おめえ、みたいな。
うん。
うん、もう手元にね、一番ひどい時でね、1000円。
やべえやん。
1000円。
やばすぎ。
うん。1000円。
それで
?1000 円で、10日間ぐらい過ごしてましたね。
それどこの学生だよ。
おお、だからパンの、パン、食パン。
食パン。
うん。を、うん、あ、6枚ぐらいあるでしょ、
はい、
あれの耳をちょっとずつかじって、
はい、
水を飲むと。
ちょっと待って、ボクサー？ボクサー？
いうので、
減量中？
いやいや、もう強制減量中ですよね。俺で、まあ仕事は普通にこなさなきゃいけないし、
ね、
ということで、まあでも、その、やることってと、もう次の、要するにタームというか、
うん、
カリキュラムに入っちゃったもんだから、
ね、
特段その、まあいつも作らなきゃいけない内容は別として、
はい、
特段そのテキストを作ったりうんぬんっていう作業はないんですよ。
はいはい、
うん。だからまあ授業と、まあちょい準備ぐらいな。
はい、
まあ、あとはちょっと宣伝とお知らせとみたいな感じなんですね。
はい、
まあちょっと来週ぐらいからちょっと月末作業になるんで、また忙しくなるんですけど。
うん、
まあちょっとそんな感じになるので、うん、暇は暇なんですよ。ちょっと月の中って結構暇なんですよ。
うん、
特にウィークで、
うん。
で、まあ基本的に金がない時に何をするかですよね。
うん、
金がない時はまず基本的に寝る。
寝る。
うん。できるだけ起き上がらない。
そうね。
これがまず基本ですよね。でもやっぱね、人間寝るにも限界がある。
まあそう、眠くなる。
寝る。すると起き上がるんですけど、
そうですね、
何か活動するにしてもだな、
はい、
金はかかるだすよ。
金はいっぱいかかるよ。
ご飯もだね。うん、ただご飯すら、もう1ヶ月1万円、ふざけんじゃない、バカ野郎。
はいはい、
1ヶ月1000円生活ですよ、
はいはい、
ね、
はい。
まあ10日間ですけどね。
うん、
まあ、それで10日間どうしようと、
うん、
思ったんですよ。うん、そしたら、まあ、かねてからね、
うん、
僕、YouTube の、
はい、
全面展望を見るのが好きなんですよ。
はいはい。
電車の、
うん、
一番前にこう、へばりついて、
うん、
こう、ずーっとこう、行くのね。
はいはいはい、はい。
これがね、まあ、ちょっとネットワークの関係で、夜はね、ちょっとなかなか見れないんですけど、
うん、
はっきりとはね、
うん。
昼間も 4K でもバッチリ入るですよ。
はいはい。
で、僕、ディスプレイ、今、でっかいの使う、22インチ使ってますんで。
楽しいですね。
フル画像にしてもね、
HD にしても。
もうね、もう HD4K ですよ。
HD うん、
もうだから、HD の倍、2倍だから、2160の画素、ね、それでもうだからもう本当に、そこにいるかのように
。世界の車窓からですね。
もう石ころの1個まで見えちゃうからね。
はい、
それぐらいの
石丸
源氏です、画像だよ、はい。それで、見てて、で、
はい、
ふと思ったですよ。お金のない、うん、人向けの趣味が一つあるな
あ。
でもこれ手つけるとなあって前から思ってたんですよ。
はいはい。
うん
うん、
皆さんこう鉄道コアな人はご存知ですかね。
うん、
BVE トレインシミュレーションっていうのがあるんです。
本当にやり出すとかす
ごい、はい、DVE。
ちょっとそれ聞いた時にすごいなと思ったんですよ。
う
ん、
トレインシミュレーターっていうのがあるんですよ。うん、これをまあ、某、マッコイさんっていう方が、プログラミングをなさいまして、
はいはい、
こういうトレインシミュレーターを作ってくださってるわけですね。
集中力続き
ます。それで、その、まあ、バージョンアップとか、メンテとかいろいろされてるんですけど、
はい、
その、いわゆる、その、箱ですわな。
はい、
ただ、それのシナリオ、
うん、
要するに何線を走るのか、
うん、
と、そこを走る車両、
うん
うん、あるいはその周りの建物とかいろいろありますよね、
はい、
テクスチャーですけど、はい、そういったものに関しては基本的に、
うん
作者任せなんですね、
うんう
で、いろんな方が作って、いろんな方、既得な方がね、無料公開してくださってるわけです。
データをね。
そう。うん、すごいのもあれば、うん、あれこんだけっていうのもあったんですけど、うん、まあ、ひとしきり遊びましたよ。
遊びました。
もう、何年かな、10年近く前から遊んでるんですけど。
見ました。
で、ひとしきり遊んで、じゃあ、作ってみようかなって
。すごすぎるんだけど。
思ったですよ。で、まあ前々からも何度かチャレンジしようと思ったんです。
はい、
でもその時やっぱ忙しかったり、体調悪かったりで、なかなかこう踏み込めなかったんですけど、はい、いよいよ、
やると。
財布の中も千円札1枚しかなくなったその日にですね、
はい、
あ、お金が1円もかからない趣味はないもんだろうかと。
はいはいはい、
で、ふっと見たら、
はい、
あったと思ってしまって、ちょっと踏み込んでしまったですよ。
いつからやりだしたんですか？
11月の頭ぐらいですかね。
はいはいはい、
から10日間は本当にひどい生活をしてましたけどね。はいはい、まあそれで一応まあいろいろね、こうやって、ことは要するに遊ぶ側のいろいろテクニックとかデータとか操作法とかは集めてたんですけど、
はい、
いざ作る側の、
はい、
ページをまあまず朝繰り始めて、
はい、
でこれがねいろいろあるんですわ。
あるんだいろいろ、
うん、昔のバージョンで作ったやつをコンバートするケースとか、
はい、
まずにその BVE トレインシムっていうもの自体は、うん、もう何年なんだ、もう20年前ぐらいがあるのかな、
うん、
結構前からあるんですよ、
うん、
それでまあバージョン、まあ、1からあったんでしょうけどね、うん、一応バージョン2、バージョン4っていうのが大きく変わってて、うん、で今バージョン5の 5.7 っていうんですけど、だからそのよりなんていうの、
うん、
あの精密に作れるわけですよ、
はいはいはい、
うん、その分大変なんですけどね、
う
ん、
どうの進捗的にはどんな感じ。
いやだから作ろうかなと思って、うん、今あのチュートリアルというかね、
あ
そういう西武
説明ね、
そう、西武多摩湖線、
はい、
うん、
うん、
まあ国分寺から一橋学園の一駅区間ですよ、
うん、
それを作ってみようっていうチュートリアルが唯一残ってたんで、
はいはいはい、やってみた、
うん、それを元に今やってる途中なんですが、その途中の、うん、そのこれ分かりますかね、レール分岐器っていうんですけど
大変だ、ね、
いわゆるポイントですわ、
ポイント、
うん、これがね、はい、分からない、
分からない、
うん、うん、要するに、いや分からないというか、要するにそのそれをの曲線を見出す多分式はあるんでしょうよ、
うん、
多分あの実数規格でもありますから、
うん、
8号分岐器、10号分岐器、両開き、片開き、12号、うん、いろいろあるんですけど、
うん、
結局そのBVE で遊ぶためには、
はい、
結局半径何メートルの円を描きますという命令文しかできないわけなんですよ、
はいはいはい、
ね、うん、それ以外の計算式でにのっとってこれを描きなさいっていうプログラムは組めないわけですよ、
うんうんうん、
わかりますよね、
うん
うん、ってことは、
うん、
その極端な話、
うん、
まあ普通のレールっていうのは緩和曲線って言って若干カーブに入りますよっていうところから、
うん、
同じ半径のカーブが続くですよ。
そうですね。
で、緩和曲線で元に直線に戻りますよっていうのがあって、ま、うん、っすぐ行くんですけど、うん、そのポイントに関しては、うん、乗り心地の面もありますし、
うん、
ほら、ガッタンゴットンガッタンってこう、ほら、うん、路線が変わるじゃないですか。
こうなりますよね。
まあ、ガタンって行ったり、ガタンって行ったりね、
うん
うん。うん。だから、このカーブがね、まあ、極端な話、1センチごと半径が違うんですよ。
うん、
だーっと。あの、反比例って昔習ったでしょ。うん、あの、グラフフリーハンドで書きなさいとかね。うん、あるいは二次関数とか、うん。ああいう感じですよ。
はい、
要するに曲線がこう、なだらかで、
はい、
その、一個一個の半径、円の、円弧として求められないじゃないですか。
うん、
それを円弧として求めなきゃいけないんですよ。
うん、
一個、一箇所、一箇所。
うん、そうね。
それを計算する、まあ、マクロは組んであるんですけど、
はい、
果たして何を入れていいか分かんないっていうね、今そこで止まってるとこで、はあ、今いろいろ勉強してるとこなんですよ。
みんなどうやってるの、例示を見ると。
いや、いろいろあります、
うん、
もう BVE に任せて、
うん、
書かせちゃおうとかね、そういうテクニックもあるみたいですし、要するに半径何メートルのところでこことここと20メートルは違うよとか、
うん、
まあどれぐらいの精度でできるか分かんないですけど、
うん、
まあ本物に近ければ近いほど1メーターずつ入れていくとか、 大体分岐器っていうと十何メーターあります。20メーターぐらいあるのかな、うん、だから1メーター1メーター、1メーター刻みしか命令できないんで、うん、1メーター1メーターごとに半径をこう入れていくと。うん、そうするとこう、若干ほら曲線がこうできていくじゃないですか。うん、だからこういうのを作るっていうことになるんですけど、うん、さあこの半径をどう入れりゃいいのか。
そうね、
うん、何百何十何点何何何何っていう小数第4位計7桁まで入ってるんですけど、
はい、
導き方がよくわからない、
はい、これ相談できないの、なんか有志の人たちと、なんかそういう、
いやまあそれはそれもしようと思ったんですけど、はい、うん、その方が、まあ、その記事チュートリアル自体の記事がもうすでに4年前とか5年前なんで、はい、果たして今やってらっしゃるとかわからないわけですし、
はい
はい、それよりも、ジス規格とか、うん、ああいう土木工学です。まあ、いわゆる鉄道工学ですな。
ジス E 規格。
そう。ジス E の1303、うん。この辺とかをちょっと、こう、眺め読んでです
ね。いや、待て、あれ、眺め読んで分かるようなもんなの？
いや、分からない。だからその、いわゆる定数ですよね。
はい、
その、要するに、おそらくそのマクロも、はい、その、いわゆる計算式のファクターを掘り込んで、1メートルずつの曲線半径を無理やり出しているというマクロなはずなんですよ。そこまでは理解できたんですよ。だから、その元になる数値が一体何なのかというのを今探しているところなんですね。
うん、その一番のもうその平均というか、それが基準値みたいなのがあるとね。
うん、だから種類は決まってるんでね、うん、だいたい20種類ぐらいあるんで、うんうん、それで、この数値と要するにその分岐器の長さですよね、うん、何メートルありますからっていうのが分かればね、うんうん、多分大丈夫なんですけどね。
ところでそれ何キロ延長ぐらい作るわけ？
200キロぐらい作るかなと。
いやちょっと待って、
まだ1メートルもでき
ない、ね、どんぐらいかかる、うん、予定的には、
予定的にはですね、多分60年ぐらいかかるか
な。いやいや、ちょっと死んでるかもしれない。
104歳
ちゃんと長生きしよう、長生き、
ライフワークですね。いや面白いねこれね。
いやでも楽しいかも。
いや走らせる頃は配信になってたりさ。
そう
何も
走らせることないか
も。もうね、おそらくね、その路線の下にねリニアが走るんだよね。本当どうなんだろうね。
ねえ、俺ちょっと楽しみだよ。でも
リニア新幹線、
シミュレーター作ってもらってみたいもんな。
いやまあ一つ作れれば、うん、おそらくいろいろまだ手間はかかりますよ、
うん、
もうだからそれこそ普通でも5メートル単位でなんか命令出したりとか、うん、あとオブジェクト、
うん、
要するに建物とかああいうのも置くようになると、うん、まあそれだけでも何個命令分があるって話。膨大だね、うん、50メートルで多分、
マッピングは Google マップで撮るの？
いや、それはですね、曲線半径を取ったりとか、あるいは総延長というか、その、ホームの長さとかね。はい、それを、まあまあ、Google Earth で、定規で測ると。いう作業はしてますね。
大変だね。
うん。
すごいね。それ成功できたら、でもさ、
うん、
なんか、いろんな人来るよ、多分。
まあ、ちょっと、進捗状況はね、うん、折を見て、
はい、
まあ、お知らせしますけども、
はい、
それ以外にもですね、うん、メタセコイアとかですね、
うん、
そういうソフトもですね同時に使いながら、
はい、
オブジェクトも作りながら
メタセコイア、
あとサウンドはこの収録機器がありますので、
はい、
ますね、あれで編集してですね、うん、やると。最悪の場合僕が、車掌をやります。
楽しいね。じゃあ物まねして、
っていうことですよね。
近鉄線とか、近鉄で作ってほしいな。
近鉄は結構出てるよ。
ああ、いやいや、うん、もう好きだからさ。
うん、近鉄は結構出てる。ただ、やっぱ長い路線がなかなかないなと思うけど。
どこ作ろうとしてんの？
JR 飯田線です。
うん、豊橋
から、辰野までですね。長野県辰野岡山で。
なんで飯田線にしたの？
いや、ちょうどね、なんだろう。これね、
うん、
日本一長いのかな、
うん、
時間的に長い普通列車があるんですよ、
うん、
この全面展望を取る人たちの登竜門というか、うん、修行の場というか、7時間立ちっぱなしという、
うん、
で取らなきゃいけないっていうね、うん、こういうですね、ものすごいこの地獄の試練があるんですよ、うん、
はい、
そういう電車があるんですよ、
はい、
うん、それ、だからそれ取ってあげてる人が非常に多いんですね。で、7時間ですから、 結構もう 寝るときに、うん、あの、こう、なんだろう。サウンド的な感じでガタンゴトーンってガタンゴトーンって寝て、うん、起きてもまだ走ってるんですよね。大体。ですからか、あの、その、動画を、その、流しながら寝るケースが多いんですよ。うんうん、それもあってか、うん、結構、で、また 4K で撮られてるのも、まあ、これから増えていくでしょうけど、うん、まあ、4K で撮ってあると、もう本当細かい、あの、線路標識まで見えますんでね。うん、だからそれが、まあ、素材になるのかなっていう。うん。まあ、本来だったら僕、久留米ですから、九大本線とか ね、鹿児島本線とか作るべきなんでしょうけど。
なんで九州のやつを作らないんだ と、 ちょっと、うん。
まあ、取材するよりもそっちの方が綺麗だし、うん、実は何回も見てんじゃねえかみたいな。
うん、なるほどね。
うん、最近ね。だから、そっちを作ろうかなと思って
るんです
よね。まあね、皆さんも。
楽しみにしていい？
いや、楽しみにしない方がいいと思います。
10年後ぐらい見せてもらっていい？
いや、10年後、だから言ったじゃん、60年って。
かかるかもしれない、
うん、
途中の
まあ進捗状況は折を見て、まあ、報告はしていきますけどね、うん、まあ、あのコーナーにするほどあの 目覚ましい進歩はまだありえないんで、
あでも分かんないよ、なんか、パソコンでさ、
うん、
自動で走らせてさ、
うん、
なんかプログラムビューって走らせたら、
いやいやいや、そんなプログラム組むほど私は頭よくありません。
そう、
うん、それはまあいろいろトレンチビルってあるんですけどね、でもやっぱ一番リアルで作り込める、ハマり込める、のめり込めるっていうのはやっぱ BVE みたいなんで、ユーザー自体は BVE が一番多いみたいですけどね、はい、うん、まあちょっとやってみたいなと思います。
ちょっと楽しみに期待しちゃうな俺。
ちょっと技術を駆使しながら、
はい、
頑張りたいと思います。
いや楽しみですね、
はい、エンディング、
はい、
さあというわけで時間は流れてエンディングでございますが、
はい、
うん、
はいはい、
うん、今日は暖かいね。
暖かい、
うん、
てか暑いですよ俺、
うん、まあね、11月なんですけど、ちょっとねここ 1,2 週間急にめっきり寒くなってきたんですけどね、福岡地方も ね、
そうですね、
まあ夜夜中なんかはもう3度4度まで冷え込むというのもまあまああったんですけど、今日はまだ15、6度あるね、あったかいですね。
暖かい
です。うん。まあ、こんなのを繰り返しながら、12月、また、もう12月だよ。
やばいんです、
ね。また一つ年取るよ、来年。
どうしようか。
どうするよ。ほんともう。
やばいね。
うん。まあ、でもね、あのね、エンディングにふさわしいかどうか知りませんけどね。
はい。
やっぱこういう塾をやって、また、3年目の、暮れが来ましたけども。はい、うん。まあね、だから1年生だった子がね、うん、もういよいよ巣立つというね。
そうですね。
うん。まあ最初から、最初2年生だった子が去年大量に巣立ちましたんで、
うん、
もうね、30人というぐらいの人数がね、
はい、
もう私の元から高校へと巣立っていくわけですけども、
はい、
ね、うん、まあ、考えてみりゃ早いもんだね。
はい。
うん。
あれですよ、不思議なことが、それに関してね、
なんか
双子さんの教え子と、今ね、仕事で絡んだりして、
まあ世間は狭もございますから
ね、
いろんなところでいろんな接点があるかもしれませんしね、
そうなんです、
まあ実験講座も含めて、
ま
あ、これからうちもやっていきたいと思うんですけど、やっぱね、いろんな子がいるね。
そうね、
あ、やっぱね、うん、まあ今1年生とか小6もいますので、
うん、
まあ人数的にはもうすでに 何人ですか、40人、うん、50人、それぐらいのお子さんたちと、まあ、うん、こう、向き合ってきたわけなんですけども。
小6生も今教えてんの？
うん。
頑張って
ね、やっぱね、いろんな子いるね。
うん。
うん、今年はだから去年と違って女子率が高いって言いましたけども、やっぱ、女子は女子だよね、
うん。
やっぱこう、もう、あ、こいつは、大丈夫だ、みたいな安心感を持ってくれると、やっぱ心開いてくれるもんでね。
あ、
うん。もう非常にやりやすいというか。
なるほど。
うん。最初ちょっと心配してたんですけどね、去年と環境がガラリと変わるんで、はい、
そうですね、
まあ今年、まあ別にその、うん、そんな特に問題もなく、
うん、
うん、まあ学力的にはいろいろ問題ありますけど、
うん、
まあ相変わらず、まあそれはまあそれが塾ですからね、
それがそう、
うん、しょうがないですけどね、
うん、
成績的には問題あります
けど、人それぞれ違うからね、
うん、けどまあもう人間関係的にはね、
そう
こうつがなく、
はい、
こう続けさせてもらってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、うん、石の上にも3年って言いますけどね、うん、気づいたらもう3年終わりかけてもらえる4年目ですよ、
はい、
早いですね、
早いですよ、
もう僕も 来年アラフィフですからね。
おめでとうございます。
つい突入ですからね。はい、最後のアラフォーに、なってしまいましたので。はい、始めた頃は稲造さんが表示されたんだよね。
そうです、そうです。
このラジオもね。
そうなんです。
来年5年目ですからね。
そうなんです。ねえ、懐かしいですね。
もう、お前、もう、クソじじいだぜ。
いや、クソじじいですよ。
50?
うん。
まだ言ってないけど。
クソじじいですね。
もう、ちょっと嫌だね。
嫌ですよ。
何なんですか、この、時の移ろいの、速さと来たら。
あれですよ、テレサテンになりすぎですよ。
時の流れに身を任せ。身を
任せすぎたっていう。
いや、まあ任せすぎると俺たちみたいになりますから、気をつけてくださいね。うん、大変ですけども。はい、まあでも第1回が懐かしいね。
懐かしい。
たどたどしい第1回がね。
懐かしいね。懐かしい。
まあ、ちょっとこう、こなれた感はなかないけども、いろんな紆余曲折がありまして。
まあね。
まあ収録場所とかね。なかなか大変だよな、まあ、収録場所もね。
まあでもね、あれだよ、やっぱり2年ぐらい前の方がしっかりと きちんと撮ってた気がするんだよ。
まあ、時間がね、まだ2年前はまだ、
時間があったよね。
あの頃はどうだったのかな。まあ、とにかく去年が大変だったですから、僕ね。
まあそうですよ。だって去年がっていうかさ、この話だって、この今回のラジオトーク、このトークだってさ、あとどんぐらい時間が空いてると思ってる。
まあまあまあ、2ヶ月以上空いてますけどね。なんかこの時期になるとね、まあいろいろね、あるですよ。まあ、
ちょっとね、心配してたんですよ。なんか病気でもなってんのかとか、
いやいやいや、
なんか悩んじゃっててるのかなと思ったけど、ただ忙しかったっていう、
ね。常に悩んではいますけどね。
はい、まあよかったですよ。その元気だったから、
まあまあ、とりあえずそこはね、空いたりどうしたりはもう、ならまあ一応こう忘れられた頃にまた上がってるみたいな、
そういう
ぐらいでね、
ですね、
ちょっとまあ続けていこうかなと思ってますけどね、無理のないように、
無理のないように、
もうだってもうね、私はまだまだビンビンしてますよ、でももう片や稲造さんに関してはもうね、あれでしょ、けじらめに何クライミジア、はなかったと。
なかったな。
それで結果的に皮膚炎と、座骨神経痛。
そうなんです。
で腰を牽引される。
そう、引っ張ってるんです
よ。そう。
ブチってなったら、
ちぎれるかもしれないという、今危機に瀕しているわけなんですけども。もうそんなこんなのもうポンコツぶりですよ。
ポンコツもポンコツです
ね。本当大丈夫かなと思うんですけどね。大丈夫なんですか、稲造さん。
わからないです。
ということなんでね。
はい。
いつまで続くか分かりませんが、辞める気はないです。
今そうですね。
いや、全然辞める気ない。はい、僕も辞める気ないんです。
はいはい、
うん。
そうですね。
ただね、正直風邪ひいてたのもあるんですけどね、はい、やっぱり、土曜日、一週間乗り切って土曜日ってなると、めっちゃきついんですね。
そうですね。
疲れるんですね。だから、はぁ、土曜日終わったーって。まあ、日曜日は仕事はあるんですけど、はい、日曜日は高校生来るんですけどね。
はい、
高校生のまあ授業といっても、まあ授業といってもバラバラですから、はい、もうほぼ実習なんですけど、まあわからんとかあったら、一緒に とこうぜっていう日なんですけどね。でもそれがあとまた月火水木金土日。日曜日試験ももう月1ないし2ありますからね。だからもう試験の日はもう朝から晩までですから。まあやっぱね、休んでないですからね。
一人でやってますからね。
そうそう。だから実際そうですよね。前、本当に一日休んだなーっていうのは、最初から休みって分かってて休んだのは、だから8月以来ですもんね。もう3ヶ月。あと、まあ、向こう1ヶ月以上ないんですけど、12月31日は休めます。
まあ、体にガタが来ないのに無理しないでほしいです
ね。まあ、だいぶね、その力の入れ方、抜き方っていうのは覚えてきたんで、まあ、去年がもう重なりすぎたからね、いろんなことね。それに比べると今年はまあだいぶ
ですか、
今のとこ、まあ、安定してるというかね、仕事も、まあ、プライベートもこなせてるかなって気がするんですけどね。
まあ、よかった、うん、まあ、私もまあね、まあ、今年もちょっと大変だけど、来年もまた大変になるか分からんけど、まあでもイベントがあったり、
まあな、もうなんだかんだ言ってもあれだよな、20年以上経ってっからな、仕事入ってな。
そうなんですよ。私がね、私みたいな人が入るようなとこじゃないんですよ。
いやいや、でも俺もだから社会人になってもう22年、ちょうどだから半々ですよ。学生22年、ね、それで社会人22年ですから。 だからまあその辺も含めてね、あのこれからちょっと油の乗ったトークをねお届けしたいなと思ってるんですよ、はい、ね、え、皆さんもお付き合いいただきたいですし、はい、こう若い人を聞いていただいてね、うん、ああ年取ったらこげんなんとかみたいな、
ま、
今のうち勉強しときゃ俺やろ、え、ほんとダメやけ、うん、もう忘れ、30代以降のこの覚えなささ、
覚えないですね、
40代以降のこの忘れっぽさ、
うん、すごいね、
もうね嫌だよ、
嫌だ
よ、ああ、そのくせね、あのあれだよ、あの俺塾やってっけど、うん、俺一つも勉強してないからね、うん、あの教える内容はね、うん、もう中学の時高校の時に学んだまんまだから ね、
そうね、う
ん、だけどバッチリ全部覚えてんだよ、 そ、 う、ね、その頃やったことってな、はい、ああ、だからやっぱね学んで勉強しようがないな、本当もう、うん、ね、あの加藤ちゃんじゃないけど髪洗ったかみたいなね、
はい、
うん、車に気をつけろみたいなね、宿題したか、また来週、ね、ということで、また次回も、まあでも、2週に1遍とか取れそうな気もするんで、
はい、
積極的に1話ずつでも、ね、
そうですね、
上げていきたいと思いますんで、はいはいはい、まあ、引き続きお付き合いよろしく、
はい、お願いします、
お願いします、はい、いや久しぶりにバカもやりたい、作り込みもやりたいんだけどな、まあちょっとその辺も余裕が出たら、
はい、
いつ出るか分かりませんけど、
はい、
一応働き盛りの我々ですから、
はい、
まあ忙しいのが当たり前なんですけどね、はい、うん、まあ、ということで頑張っていきたいと思います、
はい、
今日のワイドワーク二葉太郎と、
はい、実は頚椎症も発症している稲造でした、
ポンコツすぎるよね、それでは皆さんまた次回、
はい、
さよなら、
さよなら、
これポンコツの野郎、
はい、
ポンコツ、
ポンコツです、
ポンコツ自動車、
ポンコツです、
ポンコツ野郎、
ポンコツ野郎、
ポンコツラーメン、あ、違うか、
豚骨ラーメン、
あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ